ない、自分が使うの。
そう語るのは元 NHK 交響楽団首席ホルン奏者千葉薫さん。千葉さんはホルンの神様と言われたデニス・ブレインに弟子入りしたただ一人の日本人です。デニス・ブレインは1921年イギリス生まれ、1957年に事故に遭い36歳の若さでこの世を去った20世紀最高のホルン奏者です。この47年前に途絶えてしまったホルンの神様の音色を自主制作の CD によみがえらせた人がいます。明石市に住む沖津幸宏さん、49歳です。
パッと聞いた時にこう心を奪われるっていうのは僕にとってはナンバーワンなんですよ。
今から34年前、高校のブラスバンド部でホルンを吹き始めた時から沖津さんにとってブレインの演奏は憧れでした。社会人となった沖津さんはブレインへの思いをホームページにします。
調べて調べて新しいことが分かると本当嬉しいですね。まあでも、まあ、それほどすごい人だと思ってるんで。
自分が楽しんで調べたかった、そんな気軽な気持ちで作ったホームページに全国から反応が寄せられてきました。その一人、長野に住む木下さんは、
掲示板にね、いろんな人がね、お客さんのために情報を集めてくれて、またお客さんもその人たちのために情報を公開してるっていうことがね、とにかく分かりますよ。やっぱしお客さんと共鳴して、なおかつお客さんと同じ思いで今までやってきた人たちがたくさん結婚してますよ。本当にお客さんはね、幸せな人だなと思いますね。
こうしてブレインへの熱い思いと情報がホームページに集まり、ブレインの幻の演奏録音探しが始まったのです。
レコードは結構探しましたよ。各国のホルン協会にありませんかということでお尋ねをして、全部断られましたね。で結局貸してくれたのはケルモーセさんだけ。
デンマークに住むケルモーセンさんは世界的なコレクターで、古い録音のクラシックレコードを何千枚も所有していました。 SP レコードでしか残っていないホルンの神様の古い録音を聞いてみたい、デニス・ブレインの若き日の演奏をみんなが聴ける CD にできたらどんなに素晴らしいだろう。沖津さんはホームページを通じて知り合ったモーセンさんと毎日のようにメールで語り合う間柄になっていました。
無条件にこうお互いに与え合うっていうか、そういう気持ちでいましたね。気持ちが通じたっていうか、英語で作文するのは大変じゃないですか。でも気持ちで書くとね、割とスッスッと書けるもんで、難しい言葉なんか使わなくてもやっぱり気持ちが伝わるんですね。
そんなある日、ケルさんからのメールが突然途絶え、その1週間後にケルさんの奥さんからメールが届きます。そのメールには沖津さんへの最後のメールを送信した日に心臓麻痺でケルさんが亡くなったことが記されていました。
悲しくてパソコン見ながら泣いてるのってのは変な風景ですけど、もう声を上げて泣きましたね。知り合って半年しかないんですけども、密度が濃かったもんですから、ケルさんが CD にできたらなっていうことを言ってらしたんでね、お互いの夢やったわけですから。
ケルさんの死に直面し、沖津さんはケルさん所有の SP レコードの CD 化を決意しました。まず沖津さんはいろんなレコード会社にケルさん所有の音源を利用しての CD 制作の企画を持ち込みました。ところが採算に合わないなどの理由で全て断られてしまいます。そんな時、沖津さんのお父さんが交通事故で亡くなるという不幸が重なります。生前のお父さんは沖津さんが音楽に関わることを心よくは思っていませんでした。
もともと音楽に理解のない親で、そんなんやめてまえみたいな、ちんどんやみたいな、なんてのはもう高校生の頃ずっと言われて、あまりよく思ってないのかな。
それが事故に遭う1ヶ月前、お父さんから意外な言葉をかけられたのです。
本当覚えてるのはね、 CD 作るんか頑張れよと、すれ違いの親子やったんですけども、まあ、それを大事にねしたいなと。
ケルさんとお父さんの死をバネに、レコード会社が動かない今、沖津さんは CD の自主制作を決意します。音源はケルさん所有の若き日のデニス・ブレインの演奏が録音された SP レコードです。そこで職場の同僚だった関さんが ヨーロッパ旅行に行くと聞いたおきつさんは、関さんにスピーレコードを日本まで持って帰ってくれるよう頼んだのです。
トイレの時もなんか持ってったような気がする。ずっと肌身離さずってね、もし置いといてバリッとかなっちゃうとまずいなと思ったんで。
長野ではホームページで知り合った木下さんが SP レコードをデジタル化するための機材を揃えて待っていました。
日本でいうと昭和26、7年頃ですかね。それもそのデンマークだとかね、50年も前の機材をその集めるっていう、それも今現在使える状態で集めるってことが大変でしたよね。今のその新しい真空管ではなくて、当時作られた真空管じゃないと本当のその再現ができないわけですよね。例えばアンプ一つ取ってみても中の部品が劣化してますから、当時の部品を揃えて持ってる人を探さなきゃならないっていうこととか、それからまたその方にお願いして当時の状況を当時の性能に近いものに直してもらうっていうことも必要だったわけですよ。
他にもイギリス軍楽隊から写真資料を提供されたり、ブレインの伝記を翻訳した山田純さんにライナーノーツを執筆していただいたりと、さまざまな人の無償の協力によって自主制作 CD よみがえるデニス・ブレインが完成。 CD 制作に取り掛かってから1年が経っていました。この CD を置いたお店の店長さんは、
商品ありきで電話をかけてきてくれはったお客様、うちのユーショップで店の所在地を聞かれるっていうのはまずないので、この大吉さんの CD を取り扱いした時、当初はお宅の店はどこにあるねんという、そういう新鮮な質問をお客様からいただいたというのがすごい印象に残ってます。
CD を手にした後輩の清水さんは、
改めて人間のあの好きっていうエネルギーちゃんすごいなと、またそういう時喋ってるあの大吉さんの顔がすごくいいんですよ。
神の音色を追い求めたい、その思いに共鳴した多くの人々、
まあ、そういう気持ちでいるとね、いろんな人はやっぱり助けてくれるんですよね。それが集まったらやはり一つのことっていうのはできるんですね。
ここに神の音色はよみがえり、これからも時を超えて生き続けます。制作は明石南高校放送部でした。